今日の川柳、デコリンさん、鉄拳ベビンバイカさん、どうも株式会社クガニプレゼンツオリジナルはエコのお時間でございます。さあ今日のゲストはこちらです。ゲスト紹介しよう。怪奇現象
すごいな。もうデコリンさんのみならず
今日のゲストは鉄拳ビビンバの2人です。
はい、鉄拳です。よろしくお願いします。
じゃあマイクこの真ん中からちょっとマイクだけね意識していただいて、はい、さあまあ、早速いきますと、はい、福岡ライブ決定いたしました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
JTA で行くということで、12月には東京でやりましたけども、3月19日に東京で、あ、福岡でライブをすることが決まりまして、東京の時はメンバーじゃなかった鉄拳ビビンバ行くことになりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
いやー、やっぱね、
ね、今回、はい、だからさ、メンバーが俺とノーブレーキ、ケイジャーさんか、
ケ
イジャージさんと、で、鉄拳ビビンバ、
シントスケさんと自分だ、
シントスケと鉄拳ビビンバの5組なんですよね。で、まあ、鉄拳ビビンバが大抜擢されまして、
はい、
はい、行くことになったんですけども、
本当にありがとうございます。
いえいえ、とんでもない。ね、
来るかなとは思ってたんです
けど、調子乗んなよ、おい、ま、でっかく出んな、そんなに
来るとは
違う、謙虚に行けよ、今は。
いや
叩かれるぞ、多方面から
今日もですね、私が農場長を務めております泣き人村今泊まりのくがにファームからお届けしてるんですけど、まあ、うちの芸人でありますデコリンも働いてるわけですよね。
はい、
そしたら今日この収録前にデコリンさんがやってきましてね。
はい、そうですね、会ってからちょっと話しましたけど、
鉄拳ビビンバの2人に嫌な先輩でしたねどんな、何、福岡おめでとうみたいな感じだっけ。
そうですね、うん、何聞いても全部福岡絡みで返してくるっていう
お、俺たちはいくらいんだみたいな ね、
ずっと嫌な顔してました
そりゃもうデコリンさんのコンビ何でした、いってらっしゃいでしたっけ。
行ってきますいってらっしゃいしてました。
もうそこからもう分からんからそうだよね、お二人、後輩二人に対していってらっしゃいだからな自分たちが本当は行ってきますって言いたいんでしょうけどまあ、ことぶきさんとデコリンさん結成も、結成で言ったらだって鉄拳ビビンバの方がもう先輩なのか。
そうですね、コンビ歴で言うと自分の方が長いです ね、
ですからそれはもう仕方ないですよ。
そうです ね、
ライブ的にも鉄拳さんの方が笑いも取ってますし、
ね、そうですねって言いづらいだいぶ天狗になっちゃって。
いやいや、でも今回そんな感じで鉄拳ビビンバ行くことになりまして、はい、ね、ごめんなさい、途中映像でご覧になってる皆さん若干2人がずっと前向いてるの違和感ある
そう
です。今トライアングルになってて僕がセンターにいる形なので2人あんまり後ろ向いて喋るのもね、まあ、映像でご覧になってる皆さんにはちょっと見づらいかなということで、基本前向いて喋るということで3人で前向いて喋ろうという形になってますけども、さあ鉄拳ビビンバオリジナルはエコ何回目。
エコは、リモートが1回、リモート合わせたら今回3回目になりますね、うん、
リモート入れの3回か。
そうですね、去年1回だけここに来て、うん、撮影して、でその後がちょうどあれですね、あの便秘会の、
はいはい、
ライブの次の日にリモートでやって、で今回が3回目ですね。
なるほど、ちょっと横向いても大丈夫だから。
あ、大丈夫
ですか。ちょっとちょっとマイク向けでも全然大丈夫。
あ、
そう、ね、あれこっちも3回目来るのが3回目ぐらいかなのイメージだけど、じゃあ前回初めて来て今日2回目になってんだ。
はい、そうですね、
結構間が空いての2回目
だからさ、
いやー、天気が優れないのがもったいないというか、本当に
前回晴れてたっけ。
前回晴れてました。
もうセミも鳴いてましたよ。
あ、そっか、
あれ何月。
いやでも結構
10月とかだったんですけど、
そう、生き残ってるんだみたいな話をしたんですけど、セミまだ鳴いてて、
そうそう、で今日ちょっと雨模様でコンテナの中でやってるんですけど、今日は静かにして、今カエルが、
あ、本当だ、
お、すげえ、カエルもいっぱいいるわ、夜とかまたすごいんだこの大合唱が。
あ、確かに
ね。さあ、そんな鉄拳ビビンバのお二人ですけど、実はこれオンエアが2月21日なんですが、
はい、
収録自体がバレンタインデーの日なんですよね。
はい、2月14日で、
はい、これも、
ね、
若い二人来てるんでオンエア上はちょっと1週間遅れになりますが、バレンタインの話なんかも聞いちゃおうかな。
いいですね。
そうですね、
今日の予定は、
この後オリジンチャンプルーのラジオ収録以上となります、
うん、なんか女性と約束とかないの。
バイトですね僕は。
バイトなんだっけ。
バイト塾の先生してます。
あ、塾の先生だったら生徒からもらえるでしょ。もう
生徒からもらえればなって感じですけど、今ちょうどテスト対策でピリピリしてるんですよね、
うん、去年もやってた塾講師。
はい、塾講師やってました。
どうだった去年は。
去年はまあ何人かくれましたね。結構
ほら
なんか先生あげるって感じでくれたんですけど、
これ別に塾としては禁止じゃない。
禁止じゃないです。
ホワイトデーは。
ホワイトデーは何も返さずに。
ここ微妙だな。いやでもこれ微妙じゃない。
そうですね、難しい。
もらったとはいえ、ま
あ、チョークあげたりとかしても
。チョコの
チョーク。
ホワイトデーそういうことじゃないから。そういうことじゃないよ。
ホワイトチョコみたいな。
ホワイトチョークあげたりね。
ホワイトチョーク。
いやこれはだからちょっと難しいよね。なんかまあもらった子にはお返ししたいんだけど、まあもらったリターンみたいな形ではあるんだけど、あ、なんか先生ひいきしてるとかさ。
そうなんですよ。なんかあげるなら全員にあげないといけないんですよね。
そうなってくるよな。むずいね。
一昨年はチロル配りました。
ああ。
チロルチョコをバーって配って。
それだよな。もしお返しするとしたら。
そんな感じですよ。
そっか。塾の先生ってさ、でも俺なんかどう、俺もまあ1年ぐらいはやってたんだけど、まあ変な話モテるでしょ。
あ、
モテるっていうかやっぱり年も近いさ。
そうっすね、一応人気は取れますね、うん、やっぱり
なんかよ、やっぱり先生っていや中にはませた子って、
はいはい、
あのリアル恋愛みたいなことを先生に恋心抱いたりするのよ。
ちょっと年上に憧れるじゃないですけどね。そう
俺の時はあからさまに告白とか好きって言われたことなかったけど、はい、まあ一人あ、まあ、ちょっと俺のこと好きかもなみたいな生徒がいたわけ。でも俺の同級生に至ってはあんまりなんていうのかな、まあ、変な話同級生にはモテるタイプじゃなかったんだけど、毎年一人は告られてたよ。
すご
っ。相手中学生でも当時俺たちもまあ20代前半とかなんで、
はいはい、
10も離れてない子とかではあったんだけど、いったら龍平もそうでしょ。
そうですね、
10も離れてない。
でもやっぱ、
うん、
恋愛対象とかにはされないですよ僕は。
な
んか他の先生たちでたまにあるんですけど、
うん、
僕はジャンルが違うみたいな。
面白キャラ。
もうお前は違うからみたいな。
そっか、友達みたいな。
そんな感じですよ、友達みたいな
ところがあるんかね。じゃあもしかしたらリフェは今日バイト先で。
そうですね、
もらえるかもしれない。
あるかもしれないです。
マスタケオはチャンプルだけ。
俺はチャンプルだけなんで、チャンプル終わったらあの国際通りブラブラしとこうかな。
いやブラブラしてもらえるもんじゃないの。パッと街で見かけたかっこいい人だってあげることはないんで。これまでの積み重ねとかさ。
そうですね、もう当日に焦ってももう手遅れでしかないんですけど。
去年オリジンチャンプルやってた。バレンタインの時
やってましたよ。
どうだった、放送後、放送前、バレンタイン近く。
ほう、いや一緒にラジオやってるのが宮城萌子っていうそのオリジンのタレントなんですけど、あのなんだっけ、チンスコ
クッキーみたいな、
チンスコ手作りチンスコクッキーをもらって、
もらいましたね。
だからワンちゃん今年も今日もあるんじゃないかなみたいな。
期待してます。
萌子ちゃんからぐらいの感じか。
そうですね、もうビジネス上のやつでしかないですね。
だな。でも俺も本当に年々ワクワクしなくなってきて、なんならね、それは近づいてくるとテレビとかの情報で、あ、もうすぐバレンタインかとか、
はいはい、
あ、2日後かとかっていうイメージあるけど、今日もここ来ながら、
はいはい、
ラジオ聞いてて、あ、今日バレンタインだっていうぐらいの感覚だっけ。もうはや、それこそ俺も、ね、今帯で RBC でラジオさせてもらってますけど、
はい、
RBC の皆さんとかで、先週 2,3 リスナーの方から RBC の方には届いてはいたんだけどぐらいなもんかな。もなんかもはや
逆にベンビーさんが自分らぐらいの年の時ってもらってたりしてるんですか、うん、結構
大学生の時ってでもどうかな、まあ、ずっと彼女はいたんで彼女からぐらいかな。
あ、先生いたらやっぱりそっちなんで、うん、フリーの時にいくつもらえるかが。
そうだね、もう本当でも小5小6が一番もらってたから。
そうなんですか。
そう、小学校の時が一番モテてたからな。
僕もそのタイプです。
小学校にいっぱいもら
って。小学校の時めっちゃもらってましたね。
な、小学校の頃人気あったわけよ。マスタケどうだったの。
俺全然です。小学校全然ですね。多分どの年代俺引き抜かれても全然ってしか言えないんですけど。
これが不思議だ本当世の女たちは。
マサタケは小学校の時に チョコっていじられてた方だと思う。
うるさいよ。
肌がチョコ色なんで。
ああ、まあチョコだね。
チョコじゃじゃ。先輩がフォローしてくれるかどうか。
いや何かといえば何に似てるかあったらチョコだわ。
いやまんますぎる。
確か
チョコではないですよ。さすがに。
じゃあバレンタインの思い出ないの？
バレンタインないんですよね。
バレンタインっぽい感じの思い出でもいいけど。
バレンタインっぽい感じの思い出。
うん。
うん、
あれですかね、やっぱり、ちょうど今もやってるあの、うん、キャンプですかね。
なんで
や
ろ。
全然飛びすぎじゃない。全然ちょっと寄せていかないと、
ね、浦添キャンプで、
はいはい、
あの当時の、
うん、
まあ、4番、
うん、
あったんですよね僕。
お
あった、
バレンティン選手に
出ました。バレンタインといえばバレンティン。
しょうもない。
もう一度、本当に、いや元ロッテのバレンタイン監督挟まなかった時いいですよ。バレンティン。
そこもシンプルに知識不足。そこは実力不足が出たんですけど。
ヤクルト時代のバレンティン見た。
そうです、見たんすよ。
お、
すっごいでかいです。
バレンティンでかそうだな。
いや、そりゃ外国人だし。
そう、もう、ああ今まで見た外国人の中で一番でかい。
なんだよそれ。
いや、そんな
見た目なんだ、そのくくり。わかんねえだろ。
最近ネパール人しか見ないわみたいな。
事務所にしか行かない。
でかかったですね。
やっぱそうだよな。
やっぱ野球選手ってでかいっすよ、ね。
普通の外国人 でもない。やっぱもう、でかい。でかい外国人。
でかい。
そうなんだ。テレビで見るよりもでかい。
もう、本当にでかい。なんだろうな。うん、カレーあるじゃん。カツカレー。
カツカレー。はい、
大食いタレントが食うカツカレーぐらい。
わかりづらいって。わかりづらいって。
わかりづらいな。
カツカレーってある意味ないだろ、別に。
カレーでもいいし。
なんでトッピングしたの？カツを。よりボリューミーにしようとしたんか？ややこしい。
焼きそばも入ってるカツカレーみたいな。
わかりづらい。
めっちゃでかい。
うるさいよ、そのもう。
まあ、でもテレビで見てるより意外とでかっていう人いるからね。
あ、いっぱいいますよね、本当に。
いますね。
そう、さっきでキャンプで言うとですけど、うん、その僕らも、うん、竜兵と一緒になんか遊んでる時とかにキャンプ場の近くで、
う
ん、たまたまその山田哲人
選手を、
はい、
うん、
とすれ違ったんですよ。
お、
そしたらめちゃくちゃでかくて、
そう、ね、
野球選手で言ったらそんな普通ぐらいの身長だと思ってたんですけど、あったらやっぱ野球選手もみんながでかいから、
そう、山鉄ぐらいって言ったんだけど、ぐらいにしか見えないサイズ感でも、
うん、そうなんです、
でかい、
でかいんだ、
一瞬気づかないくらい、その
でかすぎて、
でかすぎて、
ちょっと待って、ウィキペディアで身長調べてみようぜ。
でかいっすよね。
あ、でも180、まあ180だ、でかいわな、
普通にあるけど、180もあるんだ、周りもでかいから、
あんまりな、
でかく見えもんね、麻痺
してしまう、
本当に、
へえ、
でかい人たくさんいますよね、なんか実際だったら。
沖縄でも結構いますもんね。
いるいる、アリンコリンのリュータ
ン。でかい
っす。でかいよな。
めちゃくちゃでかいっ
す。あれ、クリスもでかいからさ。
そうです。
さんの、このでかいっていうのイメージが強すぎて、東さんはそんなでかくないんかなと思ったら。
いや、リュータンでかいんだよ。
驚かし方が小袋と一緒。小袋も、両方ちゃんと身長あるから。
そっか、小袋さんもだ、一人な。
一人ちゃんと170あって、俺170ないと思ったんですけど。
ほ
んと
だ。65ぐらいのイメージあるわ。
そうですよね。
でかいですよね。どっちもでかいって。
アリンコリンでかい。確かに最初気づかなかったもん。
でかいよな、
うん。びっくりした。
そうそう。
クリスさんよりびっくりした。
そうなんで、クリス普通にまあなんかでかいイメージだからね。
そうなんです。だ、自分ら最初に、うん、一番初めにその、うん、アリンクリンさんと会ったのが、
はい、
大学入ってまだ事務所入ってない時、
そうね、そう、
大学1年
ナハハーリーの時だ。
そう、ナハハーリーの、うん、たまたま俺とリオが遊びに行った時に、うん、このロケをしてて、でロケ終わった後に、はい、なんかすげえと思ってちょっと声かけに行ったんですよ、うん、なんかアリンクリンさんですよねみたいな、
はいはいはい、
そしたら俺たちなんか、うん、中学生と勘違いされて、なんか君たち中高校生ですかみたいな言われて、
あ、2人とも二十歳だけいいからな。いや本当にそれであったかもな。
身長も低い
んですよ、ね、そうなんですよね、恥ずかしいね、なんか
実際低くはなくない、低い、
うん、62です僕は。
あ、マジか、マスだけは
自分が69とかその辺なんで、
あ、ぐらいはあるよね、
それぐらい、
うん、
でもな、実際なんかテレビ出てる人結構身長高いイメージがあって、
はいはい、
それこそアリンクリさん見て結構そう思ったってのもあるんですけど、
他びっくりしたんだけど、芸能人、まあ、でかい、思ったりでかい、思ったり小さいでもいいし、
思ってでかいで言うともう一人、うん、
三河健一郎
さん。三河健一郎さん。ね、A ランチの。
いや、めちゃくちゃでかい。
でかか、でかいですよね。
僕たちがあれだって、人気もん？
そう、人気もんっていう。
出させてもらった時に、この A ランチ、A ランチが、
人気もんっていう、この、何ですかね、今をときめく高校生とかの、なんかファッションショーみたいなイベントが、そのメインプレースの、この外の野外ステージみたいなところでやって、で、自分らはそれの、間の休憩時間に、お笑いを披露するって枠で呼ばれたんですけど、その時に、その、人気もんっていうイベントをこの取材するロケとして A ランチさんが来てて、うん
はいはいはい、
でそこで取材三河健一郎さんと会ったんですけど、もうでかくて
めちゃくちゃでかくて
めちゃくちゃでかくて、しかもふくらはぎの筋肉パンパンでこんないかつい人なんだと思って、
う
ん、
本当にもう正竹の頭ぐらいのふくらはぎです
。いやいや、そんな。
いや、大げさじゃないかもな。顔がすごい。
足に。
プラネットマンみたいな。わかる？プラネットマン。
わかんない。
筋肉マンに、プラネットマンだったから。
なんとなくイメージつきましたけど。
そうそう、あの人だってさ、アクターズでバリバリダンスとかもやってたから。
ああ、なるほど。
そうなんだ。
そう、すごい。あ、プラネットマン、ふくらはぎにも顔あるかと思ったら、ふくらはぎにはないんだ。足首にあるんだ。筋肉マンに出てくる超人がいるんだけどさ、
筋肉マン好きです結構。
とりあえず三河健一郎さんイメージしたらいいですね。
でかいでかい、とにかく。でメイクしてないんですか？見たことある？
なんですか？見
たことないです。
めちゃくちゃかっこいいわけよ。
そうなんですか？
マジですか？
めっちゃかっこいい。
あのメイクのイメージしかないから。
そう、あ、本当にかっこいい。
そうなんですか？
そうで、タッパもあるからさ、本当にイケメンなら、
まあ、見てみたいな。
そう、イメージと違う人いるよね。それで言うと俺は、まあ、見た目というか、
はいはい、
ラジオでしか聞いたことない、顔見たことないっていう人に会うと、
はいはい、
やっぱ声の感じとか、
はいはいはい、
俺じゃそうでもないんだけど、おじい役とかやると方言結構喋ったりするから、
はいはいはい、
たまに60代ぐらいと思ってる人がいて、
はいはいはい、
俺結婚式の司会であったりすると、こんな若いんだって言われることはあるね。
そうかも、逆に言われる側なんですね、やっぱり。
そうそう、とか、あの声の感じからするともうちょっとぽっちゃりとかがたいのイメージ、
スタイルいそうね、引き締まってますからね。
意外と細いんだって言われたりすること多いかな俺。
うーん、
そうそう、そういうのありますわな。テレビといえばさ、
はいはいはい、
これ2月12日土曜日の国際プラス、
あ、はい、
あ、はいはい、見てました、
りました、
見ました見ました
見ましたよ。
好きな女性ランキングのやつで、
タレントランキングな、
はい、
あれね、出たいんだけどいや来てくれるなってずっと思ってる節もあったわけ。
あ、嫌だったんですね。
そう、オンエアでも言ったけど、はいはい、あの1回だけ逆バージョン、
はいはいはい、
女性タレントの好きな男性タレントランキングやった時に、
はい
はい、まあ、あちこちこれ喋ってるんだけど、3人女性が出て、でそのうちの2人はまあまあ一緒に仕事したことあって、
はいはい、
なんか俺のこといいと思ってんじゃないかなって俺勝手に思ってたから、
はいはいはい、
ベスト5には入るだろうって勝手に思ってたわけでさらに言うと、もうこれも便秘キッチンで言ったんか、このディレクター神谷さんっていうさ、
はいはい、
国際プラスのその神谷さんが、そのオンエアの日に好きな男性タレントランキング発表しますの、オンエアの日に、朱里之助と俺と3人でオンラインで、コキナプラス見ながら、リモートで飲みましょうって言って。
はいはいはい。
もう、ってことは俺がやったら。
確定演出じゃないですか、それは。
でしたら、このリモート飲みの時は、たまたまこれちょっとコキナプラスが延期になったわけ。だからただのリモート飲みになって。
はいはいはい。
で、翌週これオンエア。この時はもうリモート飲みでもなんでもないよ。
はいはいはい。
俺一人で見て、入ってない。何だったの先週なのリモート飲みはっていうのと、あ、この二人俺入ってないんだと思ったりして、相当ショックだったわけ。
あ、
もうリアルショックだったから、あ、これはもし俺が5人選んだ時に、あ、ベンビーさんだったら私選んでくれるかもと思って入ってない人ショック受けるはずなと思って、
あ、
別にね、俺がどうこうっていうか、なんかこの入るだろうとちょっと思っちゃってるとショック受けるさ。
はいはいはい、
だから正直俺が選んだ人も俺が選んでない人も誰一人連絡来ないんだけど
そうなんですね
一人だけ、戸川ひとみさん、 あの好きな男性タレントランキング発表して、俺を入れてなかった戸川ひとみさんがあのツイッターで、ベンビさんすいませんでした、わらみたいな。もうそれもわらではすまんぐらい俺ショック受けてるから。
だいぶダメージ。
もうないんだけど、はいはい、多分、あ、私入ってないんだって少なからず思ってる人がいるんじゃないかなと思ってさ。
なるほど。
あれさ、まあでもテレビには出たいし、
はいはいはい、
なね、来たら断ろうってちょっと思ってる俺もいたんだけど、やっぱいざ来たらさ、それは受けるよ。
あ
で、まあ応援も自分でも見たんだけど、あ、これ好きな女性タレントランキングかなって自分で思ったりとか、なんか応援したいとか、
あ、なるほど、
そういったいろんな気持ちも入ってるよなと思いながら。
難しいっすね、それ。そういうの一回もないんで、やっぱりまだ。
それ来たらどうしようって考えたことある？
多分でも好きな女性タレント、多分あまり仕事まだしてないんで。
ああ、そう
か。共演が共演ないから本当に雰囲気とかテレビで見る雰囲気
とか。会いたい人とか言うんじゃないですかね。
になるか。俺さ、あれ応援忖度なしとか言ったけど、まあ思いつくままにというかある程度言ったけど、
はいはい、
それは何人か去来するわけよ頭の中に。
はいはいはいはい。
あの人。あの人、あ、どうしようってバーって組み立てるわけ頭の中で、はいはい、で安定にはなったんだけど、やっぱり全員そりゃ共演したことある人にはなってたね。
うん、なるほど、やっぱそうなりますよね。
なるね。
知らない。
ちなみに、はい、じゃあ現時点で、
はいはい、
じゃあ会ったことない沖縄の女性タレントにしよう、
はい、
の中で、
はい、
今一番一緒に仕事したい人、あ、まあ、会いたい人、
タレント
これちょっと、うん、今日来る時に考えたので、車竜兵とここ向かう途中に、はいはい、その昨日のあ、一昨日か、うん、その、うん、国際プラスの話になって、はい、俺らだったらどんななるかなみたいな、うん、軽く話して自分の中で一応考えてたんですよ。実際に会ったことないんで、そのツイッター見て、このなんか見てる知ってる人とか、そのテレビに出てる人とか、
はいはいはい、
俺いろいろ考えて、うん、この人かなこの人かなみたいな考えて、竜兵に、竜兵は一番沖縄のタレントで誰に会いたいのって聞いたら、うん、こいつ、仲間幸恵かなっていう。それってせこくね。それ
フィールド、
それじゃないじゃん。
ローカルっていうので見たら、うん、
そう
ね、
そうそう、まあ沖縄のテレビラジオとか、まあ、メディア司会業ひっくるめ、はいはい、まあ、沖縄を主戦場にして活動してる人、
はいはいはい、
ということにしようか。
はいはい。
で言うと、
一番自分が喋ってみたいのは、うん、ミキトニーさん。
あ、ミキトニー、ミキトニー。
なんかそのすご本当にすごいって聞くし、テレビ見ててもすごいガンガンに回してるんで、なんか実際に喋った感どれぐらい違うんだろうっていうのを実際に体感してみたいっていうのが。
ミキトニーも出てきたんだよな。
あ、そうですか。
ミキトニーさんって沖縄の和田アキ子ですよね。
どういうことかな。
ランクで言うとそれぐらいかもしれんけど。
まあちょっとお任せしたいところはあるけど。そっか、ミキトニーもいいんだよ。
お、
めちゃくちゃ悩んだな。そう、ミキトニーは悩んだ俺も。リエド、
ありがとう。会ってみたい人は、うん、あれですかね、あの日帰野さん。
おお、ひがりの様、今ちょっと東京主戦場ではあるけどな。
あのウィルコムの CM の時から、
あ、はいはいはいはいはい、
あの時からすげえ可愛いと
思って、はいはいはいはい、はい、確かにね。いや、もうちょっと沖縄主戦場に
降りてこい。もうちょっと沖縄主戦場に。
もう今東京行っちゃったから、ひが
りの様。脳みそが東京行ってましたね。主戦場で言ったら、うん、いやでもやっぱ、あ、でもミキトニーさんかぶりしちゃうしな。
いや、
まず
そ
こ、まずそこ。止まってください。ちょっと考えさせてください。いや、まさだけに振っといてもらって。ちょ、まさだけお願いします。
いや、ミキトニーね、俺、ミキトニーで言うと、
はいはいはい、
初めて一緒に仕事したの、あ、初めてでもないか、あの、沖縄市のエーサー祭り、
はいはいはい、
に、一回仕事一緒にしたわけ。
ほう。
で、二人で椅子に座って、もちろんスタッフもいっぱいあるよ。
はいはいはい、
で、二人で司会するんだけど、祭りですから、あの最後花火が上がるわけよ。
はいはいはい。
で花火を見ながら、もうその時はもう司会席ちょっと前乗り出して、なんならちょっと、まあ、若干二人きりの世界みたいになるわけよ。
はいはいはい。
ね、で これ俺後で空想したのか実際にその会話があったのかもうなんかあやふやな確かこういう会話したな
で、はいはい、そういう時あるな
確かこういう会話したなで、すいませんねベンビンさん一緒に花火見るのが私でみたいなで俺ね多分俺の返しがいや俺もう本当にさらっとよ、
はいはいは
い、いやいや俺今沖縄で一番幸せな男ですよみたいな確か俺言ったのよでも後で考えた時に俺そんなキザなことさらっと言うかなと思って
これはじゃこれはあの現実でも空想でもなかなかですよ
いや俺でも現実に行ったと思うわけ
すごい
すごいっすねめちゃくちゃかっこいいじゃないですか
多分言ってるわけだからいつかミキトニーに確認したい俺こんなこと言ってたって
これで、ね、全然違ったらめちゃくちゃ恥ずかしいですけどね
いや言った気がするんだよな
あなるほど、
うん、
いいですねやっぱそういうエピソードがあると強いですね
確か言ったよさあリュウヘ
イあ待ってくださいよ
じゃあこっち聞くなお前お前のために今ちょっとさ俺のエピソードいっぱい出してきてんだから、
いやでもまあいろいろまあなんですかね沖縄のタレントさん、
うん、
あでも結構気になってるっていうかまあ会ってみたい人は、
うん、
やっぱ正武の口からも出てたし、
はい、
須田郎さんからも聞いたんで多摩千住さん、
千住はね
気になりますめっちゃ。
そうなのよ、
みんな言ってるんで。
そう
まあみんなっていうか多分ほぼもう情報源が須田郎さんなんです須田郎さんがなんか激推ししてるみたいな、
激推ししてるんで、
あそう
会ってみたいな。
あそう俺ねあのランキング正直ちょっとあえて外した的なところは、
あそうなんですか、
千住と和葉、
おお、
崎山和葉、
これはなんで外した
の。いやだからもうみんな入れてくるしなっていうのはちょっと考えたかな。だからもう忖度なしとはいえどもそれはもういろんなのが頭の中巡るわけよ。
はいはいはい、
うん、まあ、もちろん千住も和葉もねタレントとしてもすごいし、
下の名前で呼び捨てがいいっすねい
やいや元カノか何か過去に、
いやいやそれは共演もしてるしさ
すごいな、あ
の年上だし、
先輩のモテエピソード聞いてる
いやいやあのちょっとファンの皆さんすいませんそれはね、はい、あの長いこと僕もやってますんでなるけど、あそうね千住もかわいいよな、ね、
あと自分あれですね、うん、あの、
うん、
今じゃないんですけど、うん、1個前のシーズンまー、あ、ちゃんさんがやってたラジダブ聞いてたんです、
う
ん、
はいはいはい、
そこで の、 あのパーソナリティが、うん、エリナさん、
エリナもいいんだよな、
とあと名前メロディーさんでしたっけ、
メロディーは1回だけやったな、
あそうなんですか、とかなんか、うん、その辺のパーソナリティさんにちょっと実際やってみたいなっていうのはありますね、う
んうん、メロディーって今なんか芸能活動やってるのかな、
いやちょっと分かんないですね、結構、
うん、
最初はずっとメロディーさんとまーちゃんさんでやってて、
うんうんうん、
途中でその新しい人が入ってきて、でエリナさんに変わって、で今はもう完全に両方変わってるみたいな感じなんです
けど、あもうエリナじゃ、あそっかそっかそっか、ラジダブ自体が、
そうですね、もう
そうだね、
あの辺にもちょっと会ってみたいなっていうのはありますね。
エリナはここでこそ今呼び捨てにしてるけど、会ったらまだエリナさんなんだよね。
あそうなんですか。
そんなに一緒に仕事したことなくて、
あ
うーん数えるほどだし、うん、そう千住と和葉に至ってはまあ大人数ではあるけど、はいはい、プライベートで一応まあ飲んだこともあるし、
すごいですね、
な感じなんだけど、
じゃあ須田郎さんがずっとベンビーさんの一緒にいるのって、
うん、まあちょっと俺と一緒にいれば千住はやるかなっていう計算はちょっとあるかもな
ひどい後輩
そうそう、ちょっと好きな女性タレントのこの企画、うん、須田郎さんと
須田郎さん何位は出てるから
何人か分かるな、
100位までつけてるぞ。
いやエリナさんもいいよね。もうさん付けだもん。戻っちゃった。そうそういいわね。いやいいですね。
はい、
それでここでですね今日もですね、クガニの様子を今日はあのミッチーが、はい、紹介してくれますんでご覧ください、どうぞ。
はいどうも道春でございます。本日はこちらクガニファームのパパイヤ畑の横、育苗ハウスの横に来ております。育苗ハウスとは何かと言いますとですね、育てる苗と書いて育苗ハウスなんですけれども、これ先日ですね僕が骨組みを張ってこうビニールを張ってですね作ったんですけれども、この下には 小さな芽たちがいるんですよね。その下には、ナスタチウム、別名金蓮花、食用花ですね。で、これがトマトで、奥にあるのが、岸本さんが密かに育てているゴーヤですね。これは全然芽を出してません。で、これが、水耕栽培をしようとしているサニーレタスの芽ですね。某ホテルさんにですね、クレソンをお納品した時に、クガニファームではレタスをやってないのかっていうことを聞かれたことがありまして、なので、僕のイケスでレタスをやってやろうと思いまして、普通のレタス、玉のレタスよりもですね、サニーレタスの方が、栄養価が高いらしくてですね、水耕栽培するにも育てやすいので、サニーレタスをやろうと思って、今育てております。芽を出してきてますね。で、最後に、こちら、前ですね、種から取って植えたバタフライピーが芽を出しております。嬉しいですね。ただ今までですね、この小さな芽たちは、屋根はあるんですけど、横に壁がないコンテナの下に置かれてまして、で、直接雨が当たるのも良くないので、そこに置かれてたんですけど、それだとやっぱり屋根があって、横は壁はないので、日光が十分に当たらなくて、横から風が吹いて、茎がこう、なぎ倒されちゃうんですね。で、ちょっとあまりにもかわいそうだなということで、このハウスを作りました。で、ハウスだと、十分に日光も当たりますし、風も、当たらないので、苗たちにはすごく優しい環境で、こう、すくすくと育っていけるということで、このハウスを作ったわけですね。基本ですね、換気をしたりとか、たまにしないといけないらしいので、この辺の管理は、毎日見ながらですね、やっていこうと思うんですけれども、これでですね、例えばトマトだったら、もう実がなった時にはですね、やっぱり種から育ててるので、すごく愛情が湧いて、もう感動するんじゃないかなと思います。はい。ということで、これからもこう、野菜たちを頑張って育てていきたいと思います。では、ありがとうございました。道春でございました。
はい、ということでね、ミッチーの育苗ハウスご覧いただきました。やっぱね、うち今メンバー、農場メンバー3人いて、現場。ミッチーと、デコリンと岸本。で、デコリンと岸本。岸本はちょっと今、休んでるけど、大笑いですよ。デコリンも芸人、現役の芸人ですよ。この2人よりもミッチーが喋りが、一番しっかりしてる。
確かに、それが一番分かった。
ほんとそうなんです。もちろん、ミッチーもね、道春名義で、ミュージシャンもやってるんで、その辺はやっぱりすごいんだよ。で、ミッチーの道歌っていう、YouTube があるわけ。あれなぜひ見てほしいやつさ。
そうなんですか。
あれよ、歌、ミッチーの歌もあるんだけど、
はいはい、
ちょっと待ってよ、道歌だったかな、
道歌、
そうそう、道歌ってやってて、車中泊、あれもうストリートライブしながら全国系のワンボックスで回ってたんで、車中泊できるような車だわけ。そこで飯食ったりさ、飯食って酒飲んでギターで歌歌って、眠って横はさ、またちょっと歌歌って帰るみたいな。
うわ、かっこいいですね。
あれ見たらちょっと俺も憧れるわ。ぜひ皆さん、道歌、ひらがなで道歌で検索して道のを見ていただきたい。
おお。
そうで、うちのクガニファームでも YouTube やってるので、ちょっと前には小野町子さんも出演して、はい、もう今は結構小野町子さんも出たりしてるの
よ。すごい、はい、すごいビッグネームが。
そうそう、クガニファームの YouTube の方もね、ぜひご覧いただければと思います。じゃあついでにクガニファームの宣伝させていただくと、ファーム的には今ミッチーが言ってたみたいに、いろんな作物もちょっと実験しつつ、クレソン継続でやりつつ、すごい、で今不用品回収がやってるけど、草刈りとかもやってるんだけど、結構何でも屋的なところもあって、いろいろやってますので、この時期も引っ越しとか考えてる方は不要品回収一度クガニの方まで連絡いただければ、見積もりなんかも出させていただきますんで、やらせていただきたいと思います。電話番号を言っておきましょうかね、0980-51-5380 0980-51-5380 ということで、やってますんで、ぜひ一つ、ね、お問い合わせいただければと思います。さあ、じゃあメッセージ届いてるんで行っちゃいますか。
お願いします。
メールも届いてますよ。今日のテーマ暑いでやってるわけ。 もう何でもいい、温度的な暑いでもいいし、はいはいはい、今僕これが暑いんですよとか、あの厚み的な話でもいいし、何でも結構で募集しました。まずはこちらから、ベンビーさんゲストの鉄筋ビビンバーのお二人、そしてクガニファームの皆さん、こんにちは、いい上田です。こんにちは、いい上田さん、毎週ねありがとうございます。鉄筋ビビンバさん、起承転結やネタラボへのご出演で龍平さんの奇妙なボケ、松竹さんの鋭いツッコミを楽しく拝見しています。
珍しいな、奇妙なボケ。
3月の福岡ライブへの参加おめでとうございます。
ありがとうございます。
これからのますますの活躍を楽しみにしています。そしてベンビーさん、2月の3連休での2晩続けてのオンラインイベント、お疲れ様でした。ありがとうございます。出演者の皆さんのトークや他の視聴者のチャットをリアルタイムに見ることができてとても楽しかったです。その匂いや味を楽しめないことにオンラインの不便さを痛感させられたものです。あ、1個ごめん、1行飛んだ。リアルタイムにタイムに見ることができてとても楽しかったです。ただオリジン YouTube のベンビーズキッチンでは、ベンビーさんのたこ焼きの鮮やかな手さばきを目にしながら、その匂いや味を楽しめないことにオンラインの不便さを痛感させられたものです。まあこれは何年後かな、 4D みたいな匂いもねお届けできる時が来るでしょう。
すごい、
いずれ、いつか皆さんと飲んだり食べたりを楽しめる文化祭的企画が開催されることを願っています。今回のテーマは暑い。ベンビーズキッチンに触発されて買ったたこ焼きが熱いのに一気に頬張ってしまい大変でしたが、それはそれベタかもしれませんが、皆さんがライブや配信でエンタメに取り組む姿勢に、秘められた熱さのようなものを感じています。その熱を感じることで自分も頑張らなくてはという気持ちにしてもらっています。沖縄や県外でのライブ配信を通じて多くの人に皆さんの熱が伝わることを願いつつ、ささやかながら応援してまいります。今月の起承転結も楽しみにしています。時節柄皆様お健やかにお過ごしください。いい上だということでいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。といろんなオンラインイベントにも参加していただいているいい上田さんなんですけどもね、そう、俺3連休、2月11日金曜日があの RBC のワンデーのオンラインオフ会って初めてやったんだけど、これがあって、で翌土曜日がベンビーズキッチンっていうあのシルノスケとやってるの、
はいはいはい、
もう超久しぶりにやって2晩続けて、まあお仕事でお酒を飲めるというね、
いや
ありがたい話だったんですけど、おかげで日曜日は結構もう何もできないぐらい寝たり起きたりの感じで、
あ
ねでしたけども、まあ楽しかったな。
いや、いいですね。
ベンビーさんの、うん、このたこ焼き、
はい、
自分もたこ焼きたまに作ったりするんですよ。
あら、
お家にたこ焼き器があるんで、
はいはい、
たこ焼きめっちゃ好きで、
はい、いいね。
ベンビーさんとたこ焼きコラボしたいなというか、た
こ焼き電気のたこ焼き
か、ガスです。
おい、
ガスです、ちゃんと。
おお、やるなお前。
こだわってます、そこはちゃんと。
俺の周りでガスのやつ持ってるの初めて。
ガスじゃないとやっぱ遅いんで。
そうだわけ。電気だとなん。
遅いんですよね。
まあまあご家庭で食べる分にはいいですよ。まあ俺もご家庭で食べてんだけど、どっかで働いてたとかはない、もう完全自己流で。
もう自己流でたこ焼き屋回って、主義のたこちゃんハウスとかめっちゃ仲いいんで
俺はよく言ってるけど、あの銀だこ仕込みだわけ。
銀だこ好きです、
はいはい、あれって、まあ、関西の人とかに言いますと、いやこれたこ焼きじゃなくて揚げだこじゃんっていう人もいるぐらい、
結構油、
まあ、最後は仕上げ油入れて、
はいはい、
まあ、カリッとさせるの、
うん、
で俺もあれだから電気でほとんどやったことないんだけど、多分電気だとあの最後の仕上げのカリがおそらくできない。
べちょってなりますね。
なそうそう、べちょ感がどうしても電気だと感じちゃったりとか、
はいはい、まあ、確かにお店で食べるようなカリカリ感はないですね、
うん、そうで、たこ焼きってあんまり時間かけたりとかすると結構空洞ができるわけよ、
はいはい、
飛んでしまう、
はいはいはい、
っていうのもやっぱり鉄 でガスで手早くパパパパパパってやっちゃった方がいいのよ。
そうなんすよ。
なるほど。
おい、お前知ってんな。
はい、もうたこ焼き
ちょっとコラボしたいな。
もうはい、もうたこ焼きなんで、もう僕が
お前たこ焼きみたいなほっぺしてるもんな
たこ焼きなんで僕
いやたこ焼きみたいなほっぺは分かるけど、たこ焼きなんではよく分からんのよ。そうなんですよ。
あれ焼くときは
こういうところ
よ。木
串、あ、もう串でやってますよ。もう
串1本、
あ、2本使ったりもしますよ。
そうそう、2本で俺が教えるわ。じゃあ銀だこ流
の
やり方
し
か
し
か
いい、珍しいたこ焼きコラボって、
いや、いいね、自己流か。教える俺が。
紅生姜をいっぱい入れます。
あ、いいね、それもお好みで、
好みでめっちゃ入れます。
もう本当よ、まあ、
今の時代そうだったらダメかも、結構ねパラララって散らばらすわけよ。タコあります。タコはまあ結構一穴につき一個ずつパラパラパラパラ、今ちょっと遅くなっちゃったけど結構大粒でパラパラパラパラパラって、次天かすだったから天かすあります、パラパラパラってやってちょっとはみ出るわけ。で紅しょうがあります、パラパラパラパラ、これもちょっと飛びちって、ネギあります、ネギパラパラ、これもちょっと飛びちって、ネタ入りますって言ってダーって最後また入れて、まあ、最初にネタ半分ぐらい入れるんだけど、で、ちょっと周りが固まる間に左手後ろでこう付近で周りをきれいに
左手後ろなんだ、
左手後ろ
さすが、
そうで常に焼き場をきれいに保つ。で周りちょっと皮ができたぐらいの時に90度ひっくり返す。
90度、
これ180度あのドーム状にはひっくり返さ
ない。そうなんですね。
下固まったのをサコッとこう90度に、
そうなんだ、
そうなんですよ、もうぐるって いっちゃいそうですけど、ね、
90度全部90度ひっくり返す、
いってた、
まあ、いってもいいけど、いっちゃうと逆にちょっと鈴、
あ
なんていうの、鈴カステラみたいなさ、
あ、はいはいはい、
みたいな形になりがちだわけ。
そうそう、
90度だけにして、まあまあこれやりながらだな、
あちょっと教わりたいですとか言いながらとっても今ワクワクして
なんだよ、終わる、はい
はい、あとからこうまた付け足す感じになるんですか、ネタは。
そうそう、ネタは最初穴の半分ぐらい入れるわけで、そこにいろいろ具材入れて、で最後にまた、
ああなるほど、
ね、そうそう、そこで、で穴からちょっと溢れるぐらい入れんと、
あそうっすよね、
ちっちゃく丸くできないな。
お前ピンネタ教えてもらえよ。お前ピンネタ、お前弟子入りしたんじゃねえのかよ、お前。何をたこ焼きの作り方教えても
らえ。1年以上前じゃない、あれ。
ネタここで入れるんですかじゃねえんだよ、お前。ネタの作り方覚えるとこと。一歩もできてねえだろ。
ピンさん、僕ピンのネタも作りたいんで、できたら見てもらっていいですかって。あれから1年、一本も来ないの。
そうなんですよ。
なかなか難しいんだね、やっぱピンネタ作りは。
まあね、なんかピンネタもやりたいって言って、こいつの R1 が一応、ね、去年あって、うん、それをなんか誘いまくってたんですよ。
うん、
なんか後輩の二階堂しかり、もうあの、一係のヘッシーさんしかり、いろいろ誘ってたんですけど、よくよく聞いたらこいつ一本もできてないみたいなネタが。
まあ何かないと作らんからね。
先に飛行機を取るべきだったと後悔してます。
あ、もうネタを作らざるを得ない状況を。
うん、そうしとけばもう作ってたはず。
そっか、今 R1 って沖縄予選ない
ないんですよ。
う
ん、
ああ、そっか、東京行か
ないといけない。東京まで行かないといけないんで。
もう俺芸歴制限ができちゃったから R1 も出れないんだよ。そ
うそう、出たことあるんですか。
あるある、もう何回も滑ってるよ俺 R1 で。
そうなんです、
全国各地で滑ったの俺。
そうなんですか。
東京でも大阪でも滑った俺。なかなか難しいね、
ピンネタ難しいですね。
ユーリーさんが滑るって、
いや結構正統派コントというか、
はいはいはい、
でなっなんか1回戦ってもうお客さんも、もうこんなもう腕組んで、はい、笑わせてごらんっていうか、
うわ、わかります、すごいわかります、
有名な人待ち、
あ、なるほど
っていう空気感だから、まず難しい空気で終わるわけ。
うん、
だから本当に名の知れない芸人は結構飛び道具的なのが受けやすい。
なるほど。
ちょっと際物キャラだったり、
うん、
なんかこうそれこそリズムネタだったり、
はいはいはい、
とかよく、まあ、一時期エンタとかでよくやってた形のちょっとパッケージがあって、あるあるを紹介していくみたいな。内地の芸人も言ってたけど、正統派コントはよっぽどじゃないと、ある程度知名度がないとなかなか笑いがそもそも取れないですね。
確かに
空気感はあるね。
なるほど、
飛び道具
難しいですね。
一回戦むずいよ。一回戦は結構有名な人ってもう免除されたりもしてる、
はいはい、シードですね。
そう、なおのことお客さん自体も少ないし、
はいはい、
むずい。それこそもうつかみをちょっと研究していった方がいいかもしれんね。
どんなやってネタ作ってるんですか、その、
うん、
なんか自分でコンセプトを最初に決めてなんかやっていくのか、それともう突然バッて浮かぶのかとか、なんか
いろいろあるけど、一応設定ありきだね俺。
ああ、やっぱり
設定決めて、まあ、擬人化よくやってたんだけど、
はいはい、はい、あ、やってました、野菜のやつ。
野菜もやったし、もうこれまでいろいろやったな。クワガタ、
惣菜のやつめっちゃ好き
だ。ホタル、惣菜やな、あれよかったな。あとかもう変わったところだと修正液とかもやったな俺。
修正液、
修正液なんて どんなボケやったかな。なんかいろんな、あ、持ち主に対しての思い出を語るみたいな、
はいはい、
ラブレターで好き好き好き好きいっぱい書いて何個か消したよね僕でとか言いながら
変なネタ
とか、そう、それが今日あの修正液で今まで一緒に頑張ってきたのに修正テープ買ってきたっていう。
ああ、なるほど、
悲しい話。 とかお箸名刺あの 赤黄色の箸
あります
一本もやったな。なんかこう顔の赤く塗って、はい、油もちょっと塗ってで今ちょっとこっちねギトギトしてるの分かります、はい、って反対側で唐揚げみんなに取り分けられたんです
よ。おばあちゃん家で常に見ます
とかなったりとかずそぞの設定ありきかな、まあ、たまにこうボケ先行の時あるこのボケ使いたいから設定どうしようかなっていう時もあるけどいろいろな。そうもうすぐ泣き陣の12時の鐘が今どこから音楽来るけど近場の鐘ももうすぐなると思います。
あそうなんですね。
ほら来た
あこれか
音楽先どっかから流れて近くで鐘が鳴るわけよ。
へえ
給食の時間だ
本当にそれは懐かしいなんか懐かしいと思った泣き陣なかなか来ないのに
じゃあお腹空いたな今日ちょっとねだから雨なんでどこで収録しようかっていうので始まりの時間がちょっと遅くなっちゃってね10人過ぎておりますけどもそうだからあのいい上田さんが言うみたいにさこう文化祭的企画みんなで飲んだり食べたりとか、
はいはいはい、
鉄筋ビビンバ入ってからもないと思うけど
そうですね
なあの打ち上げとかも昔は
ないなんかあれですねお客さんとかとやってたらっていうの聞いて
やってたのよ
すごく羨ましいというか
そうでベンビー会とかもライブ終わったらもうバーなんでやるのが、
はいはいはい、
そのまま一緒に乾杯して一緒に飲んだりとか
うん
もう俺ベンビー会は飲むのが楽しみだから
ああなるほど
ある意味6割ぐらいライブよりもあのライブ後がライブ4の打ち上げ6ぐらいの気持ちなんで便秘会に関して言うとそれができないからななかなか一応便秘会再開は4月考えてはいます。まあもちろんコロナの落ち着きどうなるかっていうところではあるんだけどね。じゃあ続いてこちら行きましょう。ベンビーさん、鉄筋ビビンバさん、こんにちは。
こんにちは。
翼の折れたアントニオ猪木、略してアンツバです。
おお、そういうことか。そういうことか。
そうでしたっけ、いつの間にか。ねえ、まあいいでしょうね。略してアンツバですということで。テーマ、暑い。20代の時に農業展示会を見るため、7月に北海道に行ったんですが、帯広空港から出たら寒くてびっくり。その日は17度で、うわ、7月でそうか。半袖しか持ってなくて昼食後長袖服を買いに行き店員に長袖服ないですかと言ったら笑われ沖縄から来たんですよと言うと納得して、長袖服があるコーナーに案内されました。ただ翌日の展示会は32度でめっちゃ暑かったですね。来月のオリジンライブ in 福岡行く予定ですが福岡県3月はまだまだ寒いのかな。まず北海道な
寒いんさ
17度だと逆に言うと北海道の人はもう半袖なのかな
うわそれ
っていうことなんじゃない。いやこんなあったかいのに長袖ってっていうお笑いじゃない。
確かに
もしかすると言ったらもう今何度ですか沖縄は。
ここ今俺ら寒いけど
今何度ですか、ね、ちょっと15度ぐらいじゃないかな今日は。
これで
北部ちょっとまた寒いわけな
入る、はいはいはい、
1度2度ぐらい。
でも北海道の人はこれでも全然
いや絶対あったかいって言うよ。
うわ
いやもうガチガチだから俺とりへ肩上がってるもんね、
うん、本当に
できんで
俺今白い息出てるからって勘違いしてるもん。
いやそれぐらいなんとなく気持ち的にはね
もう白い息出るんじゃないかと思ってるんですけど、うん
はいはい、
白い息出たらやっぱワクワクしますからね。
ワクワクしちゃうからね
しますね。
3月福岡寒
何度
今平均気温出してるんだけど、
はいはい
最高14最低6度
えぐっ
3月まだ寒い沖縄のマグロより寒いんだ
最低6度
6度
冷蔵庫やん。
いやもうマジで
いや分からんけど
ネタどころじゃないですよ。
うん
いや
そうだね去年のが出てんだけど最低気温は軒並み1桁まあ2桁もあるけど一番高くて最低気温が 15.8 度だね。うわ寒いな
寒い
沖縄のマグロと思った方がいいね。ちなみに俺たちが行く19日で言うと、
はい、
去年は最高 18.9 度最低 11.6 度寒い
寒い
っ
す、
ね、
お昼ちょっとまあ若干ポカポカかなぐら
い
ではあるけど、
まあ、俺らのネタでぶち上げてやりますよ。
おまさかこれを言う人がいると思うか。
何度にする。
12度
12度
甘
いや範囲内やんかぶち上げてこいよおいもっといけ。
うわ北海道なあ北海道じゃ福岡なかなか3月寒いんだね。
寒いっすね。
寒いっすね。福岡でも九州でも。
そっか福岡行ったことある2人。
ありますあります。
福岡自分ないですね。九州は
龍平は何行った？
修学旅行でも行ったし、うん、卒業旅行でもいろいろなんか旅行はしてますね。
あ、そうなんだ、はい、なんか食った美味しいもん。
いやもつ鍋とかやっぱり。
もつ鍋食いたいね。
美味しかったっすね。
あ、いいね。
俺
さ、ごまさばがめちゃくちゃ美味しかった。
ごまさばも美味しかったです。とっても。
ごまさば、そう、生のさばっていうのが、あの、なかなかないんだよね、福岡とか。それ以外で言うとなんかやっぱ足が速いですから、
はいはいはい、
傷んだりして。ちょっと感動しました、
ね、そんな違うんですね、
うん、めちゃくちゃうまかった。
熊本の方行った馬刺しとか。
あ、馬刺しもいいね。で、豚骨ラーメンか。
はいはいはい、はい、
長浜ラーメンかなんか食ったんかな、福岡で。行ったら松山千春さんがラーメン食ってた
わ。
そうそう、多分松山千春さん。
マジですか。
まあ、声かけなかったのでそっくりさんの可能性もなきにしもあらずであるけど。
すごいですね。
まあ、ご出身福岡だけどね。福岡、うん、あ、北海道なんだけど福岡でちょっと見たな。
は
あ、なるほど。そっか、正竹完全初か。
そうですね、自分はもう、うん、旅行とか修学旅行も全部もう関東とか関西とか、うん、その辺だったので。
なんか楽しみにしてることある？福岡
ですか、うん、なんかやっぱりうん、博多美人というか、美人が多いって聞くんで、その福岡は。なんか
方言もいいんだよね。
なんかそう、
ショットとか。
そうですね、
分かっちゃ
う。10メートルおきに美人がいるって聞いたんで。
あ、いやいやいやいや、いや福岡いいね。
それもちょっと気になってるではありますね。
確かに。あ、そっか、今回金曜日の早い時間に行くんだっけ。
そうですね、
らしいですね。前回分かんないんですけど、うん、今回はちょっと自由時間多めみたいな。
まあ、
早めに着くって言われたんで。
どっちみち俺当日入りだから、もう当日の夜しか。
あ、そうなんですね。
じっくり遊ぶ時間はないんだけど、うん、
なるほど。
そう、ラジオがあるんでね。そっか、じゃああちこっちちょっと金曜日はみんな行くかもな。
そうですね、ちょっと気になりますね。そう、
いいな。あ、2人も二十歳過ぎてるよね。
はい、
過ぎてます。あ、じゃあもう酒も飲めるし。
そうなんですね。
違う。もう飲んだみたいなリアクションやっちゃってるけどね。アンツボさん来てくれるんですって。福岡、
ありがとうございます。
ね、一緒に飲めるかな、がちょっとどうかなってあるんだけど ね、
ね、福岡。
沖縄はおそらく3月中旬っていうのはもう落ち着いてんじゃないかな。
うん、
確かに。
って感じはあるけど、
福岡落ち着いててほしいですね。
な、
はい、
これ21日オンエアだから、マンボウが延期になってるかどうかはもうオンエア聞いてる皆さんはご存知なんだ。一応20日までの予定です、現時点、収録時点で。
確かに、
2月14日時点。
はい、
飲みに行きたいわ。
あとちょっとさ、話戻るんですけど、
はい、
意外と会ったらその、うん、こうだったみたいな人。
お
お、アンツバさんでかかったじゃないですか。
アンツバさんでかいの。
アンツバさんとアニゾウさん。
アニゾウさんもでかいの。
確かに大きかった
ふと思い出して。
二人ともでかいのよ。
すごいですね。なんか、
うん、
びっくりしました。
そうなん
です。1回だけでもあったの、確か気象点検で来ていただいた時。
だからな、今お見送りもちょっと握手もできなかったりとかいろいろありますけども、早くコロナのない世の中というか、まあ、完全に死滅はないのかもしれんけど。
そうですね。
だからウイルスって嫌な、
本当に。
まさか自分たちが生きるこの21世紀にこんなことになると思わなかったもん。
そうですよね。
ね、昔のスペイン風邪とかさ、うん、なんかいろいろペストとかそういうのは歴史上の出来事は知ってはいたけど、こんなにも。
そうですね、
恐ろしい。医療機関、そして研究者の方々がこんなにフル稼働してもなおこう、なんだろうな、撲滅できないというか、
うん、
恐ろしいね。
ウイルスと戦っていかないといけないですね、僕たちも。
ボケかボケみたいな。
たまにやるやつはやめてくれよ。そのボケる口調で普通なこと言うの
さ、
困るんだよこっちは。
本当よ。
なんなんその、
ね、やった
コメンテーター感出してい
けないですね。
ね、もう、
さあ、ということで、今週オンエア上、今週の土曜日に行われるオリジン気象点結が26日土曜日、おそらくよっぽどのことがないとお客様を入れて展望室ホールで行われますので、うん、ぜひリアルで皆さん遊びに来ていただきたいと思っております。
ね、よ
ろしくお願いします。
1月がオンライン、リモートのみになってしまったんでね、ぜひたくさんの皆さん遊びに来ていただければと思います。那覇の文化展望室館4階展望室ホールにて行われますので、ぜひよろしくお願いします。しました。
チケットは鉄筋ビビンバから買ってください。
鉄筋ビビンバから
すごいな。
チケットは
そうですね、
も
う
ノルマがあるんです。
いや、言うなちゃんと。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、いや、またね、晴れた久我にファームをお届けできればいいんですけども。
そうですね、うん、またぜひ呼んでいただきたいですね。
はい、
ぜひぜひ
元気に、またやりましょう。 で今回ちょっとね俺のスケジュールが日曜日あんかったんであれですけど、できたら日曜日夜から来て、
はい、
ちょっと食事でもしながら、
あ、お、ぜひ
泊まり込みで
お願いしたいです。
前回初めてヤンビーがやったんでね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。ぜひやりましょう。
たこ焼きはできますか。
あ、たこ焼きパーでしょうか。
あ、いいっすね。
いいね。
学生みたいな。
めっちゃいいじゃん。
タコパですね。タコパ、
タコパしよう、
いや、めちゃくちゃでもいいですね。カリカリのタコ、
その様子もツイキャスで、ね、配信できればと思っておりますんで、ぜひ皆さんまたでは、次回クガニファームプレゼンツオリジナルアイコでお会いしましょう。お相手はベンビーと
鉄筋ビビンバでした。
また来週。
ありがとうございました。